九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
筒井時政玩具花火製造所、筒井亮太。福岡県宮間市、有明海に注ぐ矢部川の下流域に位置する歴史ある町で、消えかけた国産線香花火の火を守り続ける花火製造職人。現在その線香花火は贈答品としても重宝される一方、アパレルショップや雑貨店でも販売されるなど、日本の夏に鮮やかな彩りを添える筒井さんのその作品、花火に込めた思いを成瀬香織と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
アート、その作品。
周囲にブドウ畑やみかん畑が広がる豊かな自然の中にある筒井時政玩具花火製造所。2014年にリニューアルされたその製造所の一角では、線香花火をはじめとする色とりどりの玩具花火が販売されていました。
わあ、お花畑みたいですね。
打ち上げ花火じゃなくて、子供や家族が遊ぶおもちゃ花火を作っています。
おもちゃ花火、あっちにあるのは富士山ですか？
そうですね、
噴火してる。
そう、下から吹き上げる花火ですね。
あ、そうですか、本当になんかデザインが垢抜けてる。子供になってまた遊びたい。
昔はこうやって一本一本選んで、ね、買ってたっていうの。
そこから楽しみでしたね、うん、ここもバラ売りされてるの？
そうですね、こうやってもう一本から完売してて、どういった火花が出るかとかね、うん、期待しながら買うっていう形です ね、
こういった花火何種類ぐらいお作りになってるんですか？
うん、そうですね、うちは約30種類ぐらい作ってます。
そしてこちらは線香花火ですね。
そうですね。
あ、はい、私は大阪生まれなんですけれど、はい、こっちのタイプでした。
バラのタイプの線香花火ですね。
そしてこのカラフルな紙でこう寄ったタイプ、2種類あるんですね。
これ東日本と西日本に分かれているんですよ。
なるほど、は
い、関西を中心に親しまれてきた、スボテボタンって言いますね。
スボテボタン、
はい、わらすぼのすぼですね。
なるほど、はい、こちらは何て言うんですか？
こちらが紙織りでできた長手ボタンって言いますね、はい、昔は関東の方は紙すきが盛んだったんですよね。で、西日本は米が豊富に取れたので、こちらのわらのタイプでの線香花火にできたってことですね。
あ、そういうなんか文化的な背景がきっちりあるんですね。
歴史としては約400年前からあります、
うん、そんなに昔からあるんですか。
はい、
タラさん、子供の頃僕は長手ボタンで遊んでたんですけど、線香花火には種類が2つあるんですね。
そうですね、その遊んだ場所によって違ってくるようで、でその線香花火2種類あるんですけれども、長手ボタンの方は日本で今3社、
はい、
そしてその藁のすぼてボタンになると、この筒井さんのところ1社でしかもう作ってないんですって。
そうなんですか、
やっぱりこの昭和50年代以降ですね、すごく安い外国産の花火っていうのが続々輸入されて、その値段に太刀打ちできないっていうのかな、それでこう日本の花火製造業者が次々廃業されて、今それだけの数でしか作ってないということです。
この長手ボタンをつけてみたいと思います。線香花火ってこう途中途中で表情が変わるのが、あ、いいですよね。
線香花火は4つの変化がありまして、それぞれ名前があります、
はい、
今この玉をできた状態はつぼみですね。
つぼみ、
はい、
人間に例えると生まれたところって感じでしょうか。
う、ね、生まれたてです。それからボタン、
ボタン、はい、本当に華やかですね。
大きい火花が出る青年期ですね、
はい、
で松葉、
松葉、
うん、壮年期です松葉は。
今私これぐらいかしら、
うん、徐々に火が小さくなって、散り菊って、ね、
お、うん、 菊の花びらが散る、そういう感じですね、うん、そういうふうに名前をつけて楽しんできたわけですね。
人の一緒に例えられたりもします。
私の思い出の中の花火よりずっと長持ちしてる感じがします。
そうですね、まあ、これは国産の千花火の特徴で、原料からこだわってますので、最後は絞り出すように。
そうですね、本当に最後の最後まで輝いて、本当にドラマチックですね、起承転結っていうのかしら、本当にこう、一つの花火が終わるまでに物語が感じられます。
花火大会の後に、まあ、花火をして皆さんがこう寄り添って、一番地味な花火だけど本当もう一番思い出に残るっていうのがこの線香花火ですね。
なぜか一番最後でした、私が子供の頃も。
そうですね、本当もう皆さん一緒で最後に線香花火をするっていうのはですね、
なんかこう改めてその場にいる人の心が一つになるというか、そんな花火ですね、
そうですね。
タオルさん、どうやら僕も松葉少年期のようです。
同じですね。いや本当になんかこう小さい頃花火で遊んだ最後の時間にこう、ね、肩寄せ合って息を止めるような感じで見守っていた、あの時間がね本当によみがえる気がしました。
うん、そうですね。いやそれにしても子どもの頃にこう線香花火がどれだけ長持ちするかを友達とこう競い合って遊んでましたけど、筒井さんの花火だと圧勝できそうですね。
それは本当そうです。筒井さんの線香花火、外国産のものよりおよそ 1.5 倍も長持ちするっていうことが実証されているんですよ。私今回時計で測ってみたんですけれども、はい、なんと1分40秒。
1分40秒、
はい、それだけの間楽しませてもらいました。
筒井さんはどのような思いで線香花火を作っておられるんでしょうか。
そうですね、線香花火作品っていうよりも商品、そして大人子供、みんなが遊べれるように作ってますね。
今こちらでは何人ぐらいの職人さんが働いてられるんですか。
家庭内内職で作っていただいてるんですけど、20名ほど職人さんがいらっしゃいます。
あ、かなりの数ですね。
そうですね、毎年毎年育成してるんですよ、どうしてもやっぱり年を重ねるごとにやっぱり生産力が落ちていったりとかされるんで、毎年新しく職人さんを育成しています。
それはやはり花火っていうものをたくさん届けたいというところでしょうか。
そうですね、作品じゃなくてもう商品としてしっかりこう出して、誰もが知ってる線香花火をたくさんの人に楽しんでもらいたいっていう、
その花火一つ一つがなんかこう一点物の作品ではなくって、多くの人に届いたところでその人たちの思いと一緒にそれぞれの作品になっていくっていう、そんなイメージでしょうか。
そうですね、はい、全くそうです。
そのためにはたくさん作っていくことが大事なわけですね。ですね、
今の子どもたちがやっぱり花火をしないまま大人になってしまうと、その子どもたちはもう花火を知らない大人になってしまって、またこの子どもたちに伝わらなくなっていくということは、やっぱりこう花火文化、花火遊びがやっぱりなくなってしまうので、今の子どもたちにしっかりこう花火の遊びは楽しいっていうことをやっぱり一緒に共有していけたらなと思いますね。
やっぱり日本の一つの誇れる文化ですよね。
そうなんですよね。
タラさん、子供の頃に心を踊らせて遊んだ花火の文化が途絶えてしまうってのは日本人として寂しいことですよね。
そうですね、やっぱりこう近年煙とか騒音へのクレームっていうんですかね、そういうこともあってなかなか思いっきり花火で遊べる場所っていうのは減ってきてるようなんですけれども、筒井さんはその花火文化を途絶えさせないために、線香花火作り教室ですとかね、そういうさまざまなイベントを開催することでもこの文化を途絶えさせない活動をされているようです。
本当線香花火っていうのはもう火をつけてみないとわからない。普通の花火っていうのは意図してこう火花を出すんですけど、線香花火っていうのは本当もう自然の摂理、もう自然のままの流れに沿った火花がこう咲くんですよね。本当だからもう火をつけてみて一本たりとも同じものがない、どういう風な物語があるのかとか、それぞれ違います。
あ、そういう意味では本当なんか一期一会の商品、
ね、う
ん、
そうですよね。もう本当出会いですね。これをもう一本の線香花火の一つの命に合うっていうような感覚ですね。